幕になる少し前に、隣の男がそのまた隣の男に、登場人物の声が六畳敷きで、親子を差し向かいの談話のようだ、まるで訓練がない、と非難していた。そっち隣の男は、登場人物の腰が座らない、ことごとくひょろひょろしている、と訴えていた。二人は登場人物の本名をみんなそらんじている。三四郎は耳を傾けて二人の談話を聞いていた。二人とも立派ななりをしている。大方有名な人だろうと思った。けれどももし、与次郎にこの談話を聞かせたら、定めし反対するだろうと思った。その時、後ろの方で、うまいうまい、なかなかうまい、と大きな声を出したものがある。隣の男は二人とも後ろを振り返った。それきり話をやめてしまった。そこで幕が降りた。あそこ、ここに席を立つものがある。花道から出口へかけて、人の影がすこぶるせわしい。三四郎は中腰になって、四方をぐるりと見回した。来ているはずの人はどこにも見えない。本当を言うと、演芸中にもできるだけは気をつけていた。それで知れないから、幕になったらばと、内々心当てにしていたのである。三四郎は少し失望した。やむを得ず、目を正面に返した。隣の連中は、よほど世間が広い男たちと見えて、左右を顧みて、あそこには誰がいる、ここには誰がいると、しきりに地名の人の名を口にする。中には離れながら、互いに挨拶をしたのも一、二人ある。三四郎はおかげで、これら地名な人の細君を少し覚えた。その中には、新婚したばかりのものもあった。これは隣の一人にも珍しかったと見えて、その男はわざわざ眼鏡を拭き直して、なるほど、なるほどと言って見ていた。すると、幕の降りた舞台の前を、向こうの端からこっちへ向けて、小走りに与次郎がかけてきた。三分の二ほどのところで止まった。少し及び腰になって、土間の中を覗き込みながら何か話している。三四郎は、それを見当てに狙いをつけた。舞台の端に立った与次郎から、一直線に二三軒隔てて、峰子の横顔が見えた。そのそばにいる男は、背中を三四郎に向けている。三四郎は心の内に、この男が何かの拍子に、どうかしてこっちを向いてくれればいいと念じていた。うまい具合にその男は立った。座りくたびれたと見えて、マスの仕切りに腰をかけて、場内を見回し始めた。その時三四郎は明らかに、野々宮さんの広い額と大きな目を認めることができた。野々宮さんが立つとともに、峰子の後ろにいた吉子の姿も見えた。三四郎はこの三人のほかに、まだ連れがいるかいないかを確かめようとした。けれども遠くから見ると、ただ人がぎっしり詰まっているだけで、連れといえば土間全体が連れと見えるまでだから仕方がない。峰子と与次郎の間には、時々談話が交換されつつあるらしい。野々宮さんも折々口を出すと思われる。すると突然、原口さんが幕の間から出てきた。与次郎と並んで、しきりに土間の中を覗き込む。口は無論動かしているのだろう。野々宮さんは、 合図のような首を縦に振った。その時原口さんは後ろから平手で与次郎の背中をたたいた。与次郎はくるりとひっくり返って幕の裾を潜ってどこかへ消え失せた。原口さんは舞台を降りて人と人との間を伝わって野々宮さんのそばまで来た。野々宮さんは腰を立てて原口さんを通した。原口さんはぽかりと人の中へ飛び込んだ。峰子と吉子のいるあたりで見えなくなった。この連中の一挙一動を演芸以上の興味を持って注意していた三四郎は、この時急に原口流の所作が羨ましくなった。ああいう便利な方法で人のそばへ寄ることができようとは剛も思いつかなかった。自分も一つ真似てみようかしらと思った。しかし、真似るという自覚がすでに実行の勇気をくじいた上に、もう入る席はいくら詰めても難しかろうという遠慮が手伝って、三四郎の尻は依然として元の席を去り得なかった。そのうち幕が開いて、ハムレットが始まった。三四郎は、広田先生のうちで西洋の何とかいう名優の扮したハムレットの写真を見たことがある。今、三四郎の目の前に現れたハムレットは、これとほぼ同様の服装をしている。服装ばかりではない。顔まで似ている。両方とも、八の字を寄せている。このハムレットは動作が全く軽快で心持ちがいい。舞台の上を大いに動いてまた大いに動かせる。能がかりのイルカとは大変趣をことにしている。ことにある時ある場合に舞台の真ん中に立って手を広げてみたり空を睨んでみたりするときは観客の眼中に他のものは一切入り込む余地のないくらい強烈な刺激を与える。その代わりセリフは日本語である。西洋語を日本語に訳した日本語である。口調には抑揚がある。節操もある。あるところは能弁すぎるかと思われるくらい流暢に出る。文章も立派である。それでいて気が乗らない。三四郎は、ハムレットがもう少し日本人じみたことを言ってくれればいいと思った。おっかさん、それじゃあお父さんにすまないじゃありませんか、と言いそうなところで、急にアポロなどを引き合いに出して、のんきにやってしまう。それでいて顔つきは、親子とも泣き出しそうである。しかし三四郎は、この矛盾をただおぼろげに感じたのみである。決してつまらないと思い切るほどの勇気は出なかった。したがって、ハムレットに飽きたときは、峰子の方を見ていた。峰子が人の影に隠れて見えなくなるときは、ハムレットを見ていた。ハムレットがオフェリアに向かって、天寺へ行け、というところへ来たとき、三四郎はふと、広田先生のことを考え出した。広田先生は言った。ハムレットのようなものに結婚ができるか。なるほど。本で読むとそうらしい。けれども芝居では結婚しても良さそうである。よく思案してみると、天寺へ行けという言い方が悪いのだろう。その証拠には、天寺へ行けと言われたオフェリアがちっとも気の毒にならない。幕がまた降りた。峰子と吉子が席を立った。三四郎も続いて立った。廊下まで来てみると、二人は廊下の中ほどで男と話をしている。 男は廊下から出入りのできる左側の席の戸口に半分体を出した。男の横顔を見たとき、三四郎は後ろへ引き返した。席へ帰らずに下足を取って表へ出た。本来は暗い夜である。人の力で明るくしたところを通り越すと雨が落ちているように思う。風が枝を鳴らす。三四郎は急いで下宿に帰った。夜半から降り出した。三四郎は床の中で雨の音を聞きながら、尼寺へ行けという一句を柱にして、その周りにぐるぐる停滞した。広田先生も起きているかもしれない。先生はどんな柱を抱いているだろう。与次郎は、偉大なる暗闇の中に、正体なく埋まっているに違いない。